エンタメ界のキャプテンオブザシップ東京日報放送局。皆さんこんばんちは。
はい、こんにちは。
第157回目の配信です、はい、私東京ミルクホールの新庄由紀と
ちゃんまつ2018です。
この配信はしがないおさん2人が主に映画漫画ゲームアニメなどについて思いつくまま昨日ごまに語る娯楽部クイズを決めるです。
いや
平成で一番の寒波ですって。
うわ、そうなんだ。
平成で一番っていうか48年ぶりかなんかの、なんかしかも氷点下 がなんか2日続くのが50何年ぶりとか言って、なんかものすごいことになってるらしいですよ。氷河期ですよ、氷河期。
寒いもんね。
うん、クソ寒いですね。
これ氷河期が来て、シュパーってみんな転んで凍ってっちゃうでしょ。
シュパーって転んで凍ってっちゃう。デイアフタートモローみたいな。
デイアフタートモローみたいな。あーみたいな感じでしょ。
この間ジオストームっていう映画で完全にパクってました、ね。
ジオストーム見たいんだよね。つまんなそうでしょ。
ジオストームね、もう予告の時点でこれクソ映画だな
って、ね。程よいつまんなさそうだし。
出まくってたんでね。うん、いやー、僕は見ましたけどもね。
行ったの？
行きました。期待通りの。
期待通りの
後に何にも残らない。
あ、いいねー。
しかもこの間シャークネードを全部見たじゃないですか。うん、シャークネードからパクってるとこいっぱいあって。
わー、すごい。
なぜシャークネードからパクったんだこれみたいな。
すごい、
このシーン見たことあるみたいな。でも宇宙服はちゃんとしてました。
あ、そう。宇宙服は
宇宙服はちゃんと
石油のポリタンクについてるやつじゃない。
じゃなかったですね。ちゃんとした宇宙服でした。さらにその宇宙服でアクションしてたんで、
ジオストーム気にはなるよね。
いや、むっちゃ金かかってますよこれきっと。あれエド・ハリスとアンディ・ガルシアの睨み合い。
エド・ハリス、東京も出てくるのね。いいよ、
俺たちのエド・ハリス。
あ、いいじゃん。そしてテーマ曲はビーズ・ダイナソー。
でもね、僕ビーズのダイナソーがいつかかるんだろうと思ってずっと待ってたんですけど、最後までかかんなかった
です。一瞬でしょ。一瞬。
じゃこれ大体日本語版
と違うもん、ね、
日本語版の主題歌って吹き替えの時しかかかんないんですよ、
う
ん。
そう
吹き替え版見たかったのにな。
まあね、これはでもおすすめ映画ですね。
てかなんでこれ
魅力的おすすめ映画ですね。1月
災害パニック映画なのにダイナソーって恐竜みたいな、そんなジュラシックパーク用に作ったんだけどなんか採用されなかったから仕方なくこっちでみたいな、そういうことですよねきっとね。
そういう内掛けはいいんだよ。ビーズが主題歌っていうところのその景気の良さを。
ラブファントムでいいじゃないですか。
いいじゃないの。これ行きたいな。
でもこれね、でもまあいい加減 B 級なんでね、うかうかしてると終わっちゃうね
、うん、終わっちゃうね、うん、2週間が限界だろうな。
いやいいですよこれ。本当に、はい、どうですか。
え、何が
最近あった
か。最近あったってなんかしょっちゅう会ってるから何もないよ別に。
まあね、
うん、
あれでそれで言うとあれどうですか、この間の収録お便り会撮った後に行った北京ダックのお店どうですか。
ああ、
あれね、バルトナインのすぐ近くの。
いいじゃないですか。
そこよかった
ですね。24時間やってるし、開いた瞬間店。
あそこ24時間なんですか。
そう、開いた瞬間
店、あのどんちゃん騒ぎが。
開いた瞬間店っていう、
開いた瞬間店の、しかも結構もう奥の方にいるような感じになりますもんね。
そう、で北京ダックを頼むと北京ダックとスープと、
北京ダックとスープと、あとなんか北京ダックの余った皮で作った炒め物みたいなの、こんなの頼んでねえよって言ったら、いやこれもセットなんです。北京ダックセットだけで結構もうお腹いっぱいになりますよ ね。あと1品2品頼んでもう腹パンパンでしたもんね。
そうですね、
小籠包、
ね、はい、う
ん、あれおすすめですね。
あれおすすめです、ね、
2人で3000いかなかったですよね、
うん、2人で3000いかない
よ。いや3000いかなかったです。
なかなかないよそういう店。
なんだあれね。え、いや、そりゃ中国人観光客もわざわざ寄っていくだけの、うん、
大騒ぎですよそこは。
なんでわざわざ日本に来てるのに中華料理を、地元に帰ればもっと本格的な中華が安く食えるだろうにと思って。
いや、そこが一番の本格派なんでしょう。
いや、なんでしょうね、わかりました。なんか、ね、ちょっとお店の名前を教えないですけど。
なぜ教えない。
バルトナイン近く北京ダックで調べて、
新宿北京ダックで検索が出てくるわ。北京ダック安いで、
北京ダック安い。北京ダックね、
北京ダックちゃんと食ったのないでしょ。だって
僕は北京に行って北京ダック食いました。
あ、そっか、うん、だから子供の頃誰かの結婚式で一口食べたことあるぐらいだったもん。
高級料理ですよね、うん、だってね、その場でなんか切ってくれるじゃないですか、
うん、
ダックを、
うんうん、ダック
を、ね、これ見逃しに、うん、これ見逃しにっていうか、なんかその場でっていうか、ちょっと離れたところで微妙な距離感でやってくれるじゃないですか、はいはい、見てるか見てないか
ぐらいの、
ね。あれもパフォーマンス付きでね、あれならいいですよね。なんで皆さんも近くに来られた際は
ぜひ、
はい、というわけで、
はい、
というわけで今回のテーマなんですけども、 今回のテーマですね、永井豪先生画業50周年記念ということですね。いろいろね、作品がリメイクになって公開されたり配信されたりしてるわけですよ、はいはい、なのでちょっとその辺をまとめてご紹介したいなと思いまして、俺たちのデビルマンクライベイビー対マジンガー Z インフィニティですな感じで、
はい、
はい、
そうですね、いいですね。長い子50周年って嘘でしょ。
え、嘘じゃないでしょ。
本当に
むしろ50年以上経ってるんじゃないですか。
そうだ、50年以上経ってるのに適当に50周年って言ってるよね。
本当は多分去年なんですよマクロス15周年と一緒で、あ、なんか10月ぐらいにいきなり言い出して、
本当は去年、言い出したのが去年だからセーフってやつでしょ。
わかんないです、なんかまあ、
もう雰囲気だよね。
あ、そういえば今年50周年だわみたいな感じで今年ももうあとちょっとだなって思ってたら思いついたみたいな感じですよね。
あ、
まあ、そんなことはないですけど、
いい、
いや50周年ですよ。だってもともとあれですよ、石森章太郎先生の、アシスタントだったんです。チーフアシスタントだったんですよ。
そうだよ ね、
ね、
はいはい、うん、今いくつなの郷は。
今郷ちゃんに70いくつじゃないですか。
あ、まだいけんな、もうちょい、
もう全然若いでしょ。
もうちょいあと10年いけんな。
書き始めたのが10代の時とか。
あ、そっか。
この辺の人たちはもう手塚治虫先生しかり、
あ、
もうなんかね、ちょっと目離すとすぐあのテストの裏に漫画描いてるみたいな。
あ、
小林誠先生とかそうですけど。
あ、まだいけんね。
いや、まだまだいけんじゃないですか。石川健先生はとっくに亡くなっちゃいましたけど、ピッタロー病気でね、うん、なぜこんな、だって 週刊連載5本持ったりとかしてたんですよ
当時は、ね、
この人おかしいっすよね当時はまあまあまあまあ、でもね、ダイナミックプロダクションの主催ですから、
はいはいはい、
アシスタントいっぱいいますからね。うん、な感じで、
まずは新庄君は何、
まあ、はい、
新庄君がゲッターロボを見てきたんでしょ。
違う、僕はマジンガー Z インフィニティゲッターロボね、うん、惜しいっすね。
惜しいね。マジンガー Z 俺全然覚え、はい、分かんない。
あ、そうなんですか、
うん、
じゃあマジンガーの話からしていいですか。
いいで、いいで、
はい、
僕パイルダーオンしか分かんない。
あ、パイルダーオンが分かれば OK ですパイルダーオンさえ分かれば今回の映画を見てももう OKOK、OK、です
大丈夫なの、
ね、大丈夫です、大丈夫です。はい、もともとマジンガー Z なんですけど、あのスーパーロボット対戦ってあるじゃないですか、ゲームで。
はい、
はい、僕がちっちゃい頃にそれから取っかかりですかね。
は
あ、
は
あ、
は
あ、うん、で、おお、なるほどね、こういうの あるあるみたいな。で、小4か小5ぐらいの時に初めてやったんですけど、
うん、
したら、僕関西出身なんですけど、当時、住んでたとこで MBS 毎日放送、
はいはいはい、
TBS 系のですね、はい、あるんですけど、そこのですね深夜番組でヒーローは眠らないっていう、
はい、
再放送があったんですよ、
はい、
その枠で、僕が小6の時にマジンガー Z が始まったんですよ、
うん、
で1回に週、週3本やるんですよ。1時間半枠あって3本ずつ毎週やっていくっていうのがあ
って、うん、おお、毎週3本やってた。
そうそう、毎週3本ずつマジンガー Z が見れるんですよ。だからマジンガー Z を2年間やって92話まであるんですけど、それがもう
2年で消化できた、
1年足らずで全話
見ました。マジンガーを、
マジンガー Z を僕全話見ました。だから、
あ、そう、
はい、だからもうマジンガー Z に関してはもうこれは、
全然見てないな。
あ、本当ですか。ちょうどずれてますもんね、多分年代が。
ガンダム、
ガンダム世代ですよね。
再放送ちょっとやってたのは知ってるけど、うん、みたいな。
再放送とかでもし見たことがあればだけど、出なければリアタイでも見れずです
ね。あと、うん、あとこれちょっとね、永井先生批判ではないんだけど、
はいはいはい、
どうしてもね、ガンダムとスターウォーズから入っちゃってるから、
はいはいはい、
リアル予選
なるほど、ね、
のよ、
いわゆるそのスーパーロボット高等無形な、スパロボの方じゃない方が、
うん、でやっぱりね、ブレストファイヤーがあるじゃない。
ブレストファイヤーありますね、必殺技ですよ。
必殺技、胸の V みたいなとこからビーって出るの。
今だ出すんだブレストファイヤ ー、ね、はいはい、
出ねえじゃんって子供に思っちゃう、
はい、熱くなるだけですよ。だあの理論が通ればアイロンをかざしたらビームが出る。
そうそう、だから銃口とかねえんだからこっからビーム出ねえじゃんみたいな
ただ熱い
風に子供心にそういうふうに教え込まれちゃったから、
だからあれを発動して抱きつくのが本当の使い方だなと思うんですね。
ああ、本来はね。
いや、熱々熱々熱々みたいな。
本来はだから、はい、ちょっとそういうところでなんかこうあんまり触手は伸びなかったんだよな
こういうもんですよみたいな。
あとパンチ
ロケットパンチ、
もうパンチもだからリアリティないじゃん、はい、
だって腕肘から先が飛んでくるんですよ。だからいいじゃないですか、遠くの敵を殴る。
そのロマンがあるかないかとある
ロマンの話したらありますよ、それは。
あるけど実用的じゃなくねっていう、
いやでもそういう技なんだからしょうがないじゃないですか、兵器ですから。
そうそうそう、でもほらマクロスとかに比べちゃうとやっぱさ、リアリズム弱いじゃない
まあまあね、変形つってもゲッターロボとかは絶対この形にはなんないだろうみたいな形でありますけどね、うん、ちゃんとバルキリーはね、 こう、うまく組み合わせればこうなるみたいなね、ここがこうなってみたいな。
だとマジンが出てからパイルダーをオンするじゃん。
あ、そうですよ、プールからこう、そうそう、プール割れてここからガバー出てきて、うん、そこに頭にガシャン、
パイルダーオンしてから出てくればいいじゃんと思っちゃったんだよね、子供心。
あ、でもマジンがプールの下にいるんで、そこにちょっと入ってくるの結構しんどいんで、まず出てきてから、
だから最初から合体してる状態で上がれてくればいいだけじゃん。
あいや、やっぱちょ
っと、だからガンダムも別にコアファイターが常に合体しないでしょっていう、
電池を消費しちゃうんです多分、スナイダーマンにしてると使う時にやっと初めてこう刺さないとやっぱりね、
あ、そう、
光子力がダダ漏れになっちゃうんですよ、やっぱり多分。
まあ、いや、見てきてどうだったんですか、見てきて。
ああ、ね、これね、あの、だいぶ気合い入って作ったと。
リブートなの。
リブートというか、もう続編です。マジンガー Z って実は3部作なんですけど、マジンガー Z があって、その後グレートマジンガーがあって、その後、UFO ロブグレンダイザーってのがあったんですけど、
おうおうお
う、なんですけど、今回は、ちょっとグレンダイザーを置いといて、
うん、
あの、ダブルゼータガンダムみたいなことになってます。
うんうん、
なかったことに一旦押しといて、うんうん、マジンガー、あ、グレートマジンガーの、終わった後の10年後みたいな感じです。うん、はい、じゃあちょっとあらすじを。
そうですね、劇場はやっぱり大きいお友達しかいないでしょ。
大きいお友達がやっぱり大半ですね。やっぱ子供連れ の、うん、あの親子の人とかもいましたけ
たけど、
うん、やっぱね、お父さんの方が
テンション上がってる、
テンション上がってるんで、あの、娘っ子とか連れてきてる人はちょっと、あの、お子様はちょっとトイレに行ったりとかですね、そこら中を駆けずり回ったりとかですね、してましたね。
子供かわいそう、はい、子供を出しにして連れてきてるはずなのに。
まあ、でもある意味非常に分かりやすい話ではあったので、
まあまあまあ、
子供が、まあ、ちゃんと見れば子供も楽しめるかなっていう感じですね、うん、はいはい。とりあえずですね、あらすじの方いかせていきますと、劇場版マジンガー Z インフィニティ、
はいはい、
こちらですね、アニメマジンガー Z および続編のグレートマジンガーでの戦いから10年後の世界が描かれます、
はい。
マジンガー Z、 グレートマジンガーの活躍で未曾有の危機から脱した人類は、うん、新エネルギーである光子力を平和的に活用することで復興の道を歩んでおりました。
お、
は
い、いいじゃない。
そんな中、光子力を生む新元素ジャパニウムが採掘できる富士山の地中深くで遺跡が発掘される。それは全高600メートルにも及ぶ巨大な魔人だった。そしてその中から少女の姿をしたアンドロイドリサが現れる。彼女はインフィニティと名付けられたその巨大魔人のコントロールユニットなのです。はい。彼女は工事を、兜工事をしたいインフィニティの研究を手伝うことになります。しかしその平和、巨大な鍵によって脅かされます。死んだはずの悪の科学者ドクターエルが幹部であるブロッケン伯爵、アシュラ男爵、そして機械獣軍団とともに謎の復活を遂げたのです。ドクターエルは機械獣軍団とともに日本を吸収します。彼らの目的はその巨大な魔人であるインフィニティ。ドクターヘルはなぜ復活したのか、インフィニティを使って何をしようとしているのか、人類の危機に兜工事が再び立ち上がるという話です。
投げ
こういう話、はい、
人類の危機に立ち向かう話ね。
そうですね、
はい、
主人公兜工事は10年経ってるわけですが
、うん、いや、いいおっさんじゃん、もう
もうなんかね、博士になっちゃってるんですよ。
おお、
なんかね、
空城城太郎がクジラの博士みたいにな
ってる。あ、そう、あの6部ぐらいに出てきた、もう40ぐらいになって、うん、博士号取ってますよみたいな、うん、そんな感じなんで。
でも主人公は構わないんだ、
うん、主人公はやっぱ兜浩二君ですね、うん、で、冒頭はもう最初、あの、引退してるんでもう博士になっちゃってるんで、
うん、
戦わないんですけど、うん、あのグレートマジンガーの哲也さんがずっと戦ってる。
あ、
冒頭10分すごい面白いです。
和慶衆がいるんだ。
和慶衆っていうか、まあね、あの戦闘のプロの
対
戦が、その人は軍人になってるんで、グレートマジンガー一機でですね、今までの機械銃が全部できます。100体ぐらいブワーって地平線の彼方から攻めてくるやつを
死ぬほどダイジェストじゃん。
ギッタンバッコンですよ。もう、あの、あらぬ限りの兵器を。
それもだから今まで出てきた敵がで、はい、ちゃいちゃいいるんでしょ、
機械銃軍団
で。ああ、いいじゃない。
あ、こいついた、こんなやつおったみたいなのが、うわーって攻めてくるのを、あの、無双ですね、戦国無双状態です、はい、ぶわー倒してきます、うん、そこはすごいテンション上がるんですよね。なんですけど、ちょっとね、途中でやっぱりだれちゃうというか、残念なのが、コウジ君やっぱり基本的に誰に対してもあのさん付けだったわけですよ。まあ、やんちゃだけど、
あ、さやかさん、そういうキャラだったね、
うん、哲也さんだったんですけど、
皇族みたいな感じだったでしょ。
みんなに対してなんか呼び捨てになってるし、なんか俺博士ですけど偉いっすけどみたいな。
あれ、上から、
うん、上からなんですよ。で、なんかちょっとあの声優さんも変わっちゃってるんで、
まあ、それはね、なんで
もしょうがないんですけど、それはしょうがないんですけど、なんかね、ちょっとね、偉そうな感じになっちゃってて、あんまりちょっと感情移入できないなっていう感じはあったんですよ。それはまあ、それは僕の主観なんで、
うん、
はい。で、脚本書かれてるのは、大東京トイボックスの梅先生の、
うんうん、
小沢貴博さんっていう方なんですけど、
うんうん、
なんでちょっとあの大人向けの、
うんうんうん、
脚本の作り方はしてます、
はいはいはいはい。
ちょっとなんかね、残念だったのがマジンガールズっていうのが出てきまして、
何
アイドルグループみたいなのが
マジンガールズ
っていうのがいて、
うん、
それすごいいらないなこれと思っちゃって、
え、歌ったり踊ったりする、
歌ったり踊ったりとかするんですよね、うん、
あ、そこを心ざわつくね、
ざわつきますよね、うんうん、でしかもそのマジンガールズの、まあ、うち4人いるんですけど、うん、そのうちの2人はちゃんとなんかね、あの声優さんなんですけど、
うん、
あとの2人がですね、なんかね、おかずクラブって書いてあるんですよ、
芸人じゃんだ
って、ユイピーオカリナって書いてあるんですけどそこ言うと思って、しかもネタ枠じゃなくてちゃんとあの可愛らしい女性のビジュアルをしているのに声がおかずクラブなんですかね、
あ、何があったのか
っていう、う
ん、おかずクラブ、
おかずクラブ、ね、
声優をやってるからって言って別に見に行かない
ですよ、そこで見に行かないですよね、うん、むしろちょっとためらうぐらいです、ね、
そうそうそう、
マイナスにこそなれプラスには
ならない、ならない、なぜをなぜ使ったんだろう、うん
ね、まあでも言われなきゃ分かんないぐらいの、そこまで致命的に下手くそかっていうとそうでもないんで、ま
だ
いいんです
けど、そこは頑張ったんだね、
キャストの中でちょっと目を引くのがそれ以外で、阿修羅男爵男宮迫博之です、
お、はいはい、宮迫さんとか好きそうじゃん、
宮迫さんは多分世代だし、
うん、
しかも宮迫さんってアフレコうまい芸人の、
うん、
あの三大アフレコうまい芸人の一人だと思いますよ、
あの人だって芸人でも芝居ができる枠に入ってるもんね、
ね、だってあのウルトラマン の, あの新しいやつのなんか悪のウルトラマンみたいなウルトラマンベリアルの吹き替えとかも専属でやったりとかしますしね、う
ん、じゃあいいじゃん、
うん、いやそこは全然良かったです、そこは全然良かったですよ、
いやそこの愛人なんじゃねえか、うん、おかずクラブが
バーターみたいな
バーターみたいな、
わかんないですけど、そういう大人の事情はわかんないですけどそこは非常に良かったです、
あ、良かった、
うん、
はい、
で、まあね、
あ、これ、
あ、これこれこれ、
マジンガールズ、
ね、何を意図して
すごいよ、なんかすごいこうなんですか、ね、布が少ない、
布が少ない、
ない服を着てますよ、
うん、しかもなんか
ちょろっと、おっぱいほぼ丸出しで
ちょろっと出てくるんだったらいいんですけど、なんかね戦ったりとかするんですよねロボットのと、ギューナスエースのってね、
カツレツキッカより出てくる、
カツレツキッカ、ね、カツレツキッカの方がまあ出てきますけどカツレツキッカの方は出てきますけど、なんだろうな、
とにかく違和感なんだやっぱり、
そうですね、うん、違和感、違和感だし、しかもなんか結構大事なところで出てきたりとかするし、そこで出てきちゃうんだみたいな
邪魔ってやつ、
うん、あ、このシーンなければもっと短くなったなとかっていうですかね、うん、で、一応あの兜浩二君はあの博士になってますけど、
はいはい、
もう一人いたあのヒロインの由美さやかさん、さやかさんは、うん、お父さんが公私力研究所の所長の博士だったんですけど、うん、その博士がですね、うん、内閣総理大臣になっちゃったので、
うん、
後を継いでですね、公私力研究所の所長になってるわけですよ、
さやか
さんは、はい、でも
ヒロインの親父が総理大臣、
うん、それ別にやんなくてよかったいいですけど、うん、あんまりそう科学サイドからノーベル賞学者とかから総理大臣になった例ないですもんね、
うん、
政治のことを知ってるんだ、まあ、それはいいんですけど、
うん、
まあ、さやかさんが公衆研究所の所長です、うん、でもそこで僕一個引っかかるんですけど、
うん、
テレビ版アニメ版を僕見てたんですけど、さやかさんって中卒なんですよ、
うん、
私も高校行けばよかったみたいなこと言ってる、
うん、
中卒で公衆研究所の所長になるって大丈夫なのかなと思って、ちゃんと大検とか取ったのかなと思って、
何その学歴差別、じゃあ香取慎吾君だって中卒だぞお前、
いやそうですけども、そんなこと言ったらそんなこと言ったら反町隆史だって中卒ですけど一教師の役やってましたけど、
香取慎吾君だってスマップとして、
まあね、
世界羽ばたいたわけだから、
そうですけど、まあだから
いろいろ、まあ研究者の中卒ってのはあんま聞かないわな
あんま聞かないでしょ、
まあ独自でやってたんでしょ、
あ、まあなんかね、
家でね、家で、
家がそういう研究所だから、うん、大研の書類出して、
そう大研とか取ってたんじゃないの
あ、苦労したんだなっていう感じですね、うん、
うん、で2部とか言ってたんだ
よ
多分大学は
夜間、
大学は2部とか言ってたんだよ、2部、
ああ辛いですね、
うん、
あんまり、うん、ね、いやそれでいろいろありまして、結果的にですね、あのマジンガー Z に出撃するわけですよ、
うん、
うん、そのね、で途中までやっぱり あんまりこれ乗れないなと思いながら
見てた、
うんって感じで見てたんですけど、
わかるわかる、新庄君のその乗れてない時の感覚わかる、
いや嫌いじゃないですよ、
うん、そのなんかそういうそうやって見てる新庄君の絵面はわかる、
そうそうそう、やっぱりだから僕も年取ってしまったんだなと思って、こういう新しい感性に対してあんまりオープンになれないんだな
と、ジジイだなと
見てたんですけども、ことクライマックスに向かうにつれてですね、マジンガーZ と出撃シーンがありますよ、
お
例の、
はい、はい、例のね、
マジンゴーからの、
うん、
あのプールからザバー出てくるマジンガー Z からのパイルダーオンの瞬間、
うんうん、
僕鳥肌ズバー立ちました、うーんって、 ふーって僕の意思とは反してですよ。ここで別に
天使 体が嘘をつけないの、
体が夏になる。ホットリミットでした。ホットリミットじゃない、ハイプレッシャーでしたね、これ完全にね。あ、どっちだ分かんないけど、はいはい、あの体が夏になりましたよこれ。いや俺別にここでテンション上がりたくねえしって思いながらも、下の口は嫌と言ってない状態、ブワーッと鳥肌立って、うわーと思って、そっから見ちゃいましたね。マジンガー Z がまた、あの冒頭のグレートマジンガーと勝る、あのと張るぐらいのですね、凌駕するぐらいのですね、 大活躍ですよ、大暴れですよ。ここもまた機械獣軍団、あの100体ぐらいできます、バーって。で
それもまたちぎっては投げ、
ちぎっては投げ、ちぎっては投げ、
いいじゃないですか、
ですよ。
あ、いやでもいいんじゃないの、そう、最後、はい、最後というかちゃんと活躍シーンが描かれてて、それが面白かったらもういいでしょ、
でも
その設定や内容は、
はい、で一応ね、最初のあらすじでも言いましたけど、600メートルの超でかいマジンガー Z がいるんですよ、敵で。
なんか言ってたね、うん、
そいつと普通サイズのマジンガー20メートルそこそこですね。
ブオーンみたいなでしょ、
ブオーンみたいな。
ドラクエで言うとこの、
ちょうさん、ブオーン覚えてなかったじゃないですか。
もうだから穴でやり直すと、
やり直して、ね、
直してもうメモリチップに入ってる、はい
はい、ブオーンね、そうそうそうっすよ、そうブオーンみたいな、すげえでかくて、これどうやって戦うんだろうなと思って、うんうん、ちょっとねこれあんまりネタバレとかあれなんですけど、まあ、あの東京ミルク放送局あまりネタバレ気にしないので言っちゃいますけど、
そういうじゃないからね、
マジンガー Z が、世界中の元気を分けてもらって同じサイズにでかくなります。
嘘だろ、
正気ですか、
そんな、何その、
そんな正気ですか、
何それ、ドラゴンボールっぽい。
オラに光子力を分けてくれみたいな感じで。
だってロボでしょ、元気分けてもらったってでかくなんねえじゃん。
いやそれがね、
おかしいじゃん、
気持ちの問題。ここ鋼のスピリ
ッツ、そうでかく、だから大号院ジャケみたいにでかく見えるとかじゃないの、
でかくなります。
実質ちゃんと
600メートルぐらいになります。で富士山バックにズッコンバッコン殴り合いします。
そういうとこなんだよ、俺は乗れないっていうのはバジンガーに言ってる。
はい、でね、最後あの20倍海洋圏みたいな、
もうドラゴンボール軸に話した方が早いっていう、
ね、拳に集中させた、ロケットパンチで、宇宙の彼方までぶっ飛ばして大勝利みたいな、
勝利大勝利
大勝利と、はい、なんですけども、まあね、ちょっと僕一個だけあの釈明をさせていただかないといけないんですけど、そのシーン僕覚えてないんですよね。ぶっちゃけ、いや僕さっきの刺激シーンで
ブワーその登れ頃で全然もう寝る要素ないじゃん、
うわテンション上がって、うわこれと思って、あここ見せたかったんだって思ったんですけど、ちょっと経つとなんかエンディングの直前になってました。
え、じゃあ、だってでかくなったところ見てないの。
だから僕なぜそれを知ったかっていうと、後で Kindle で買った小説版を見直して、あこんなシーンあったんだと思って、
しょべ
クソクソ&クソですね。
しょべえ、ね、新庄くんがしょべえ、
ね、だからこれ僕もう一回見に行きますよ。もう一回見に行きます。もう一回見に行きますよ。いやこれね、あのちょっとあの真面目な話なんですけど、 4DX 上映やってるんですよ。
ああ、はいはいはい、あいいね。
4DX だと、
うん、面白そう。
本当に自分がそのマジガゼとコックピット乗ってる感覚で、
いい、
パイルダー多いんでガシャンなったところから、いい、全部振動とか、あと硝煙の香りとかするらしいんですよね。
うん、
これなんじゃねえかと思って。
あ、ホディックさ。
もう、アトラクションですよ、これ。
ソラリコル黒金の城。
歌詞間違ってるけど。でもそうですよ、ね。
ロー覚えで歌ってみ
た。それでテンション上がるのがやっぱり正解だと思うんで、ちょっとね、僕、こう、あの、ほんと明日か明後日ぐらいに、
早速行ってください。
平和島シネマサンシャイン行ってですね、ガルパンの 4D 見
て。あそこまで行くのに、
クソ遠いですけどね。
バスだぜ、駅から。
駅からが遠いんですよね、あそこ、ね。
駅からバス乗った記憶あるよ、俺。
最寄り駅から 5キロくらいありますからね、うん。めっちゃ遠いです。まあ、いやでもね。
劇場はいいとこですよ。
劇場はまあ綺麗ですけど。
まあ、それ、マッドマックス見たけど。
4D、やっぱこれ 4D で見てなんぼかなと思ったんで、うん、これはちょっとね、もう一回見ます。4D で。は
い、
体感しつつ、見ますね。うん、でですね、すべて終わった後にですね、流れるエンディングテーマ、吉川晃司です。
え？
吉川です。
水木一郎じゃないの？
水木一郎は、メインテーマ、主題歌は、セットですけど、
うん、
エンディングは吉川です。
なんで？なぜに吉川？
わかんないです。
吉川好きなのか、吉川が好きなんだろうな。
吉川がマジンガー Z 世代なのかな、うん、分かんないですけど、
浩二は好きそうな顔してるもん。
あ、浩二君だからじゃないですか、やっぱり。
そこ、うん、まあでもそうか、見てる人も吉川浩二のことみんな好きだから
、ね、嫌いではないですけど、うん、なぜそこで吉川とは思うんでしょう。
あれ、
まあ、ちょいちょいタイアップしてますからね、吉川浩二もね。
あれ吉川浩二なのみたいな感じのやっぱ空気になる。
この歌い方は
この甘ったるい歌い方は
このあの真夜中のスキャーワールド
みたいな、うん、あれ
ね、あれね、あのシャンクスみたいなね。
へえ、ね、
吉川浩二ですよ。
うーん、ちょっと見たくなってきたな、
これはね。
DVD で
DVD でね。
うん、
4D で見た方がいいですよ、やっぱこれは。
平和島あれはだるいね。
豊島園とかでも多分見れますから。豊洲とかね。
ああ、豊洲ね、はいはい。
ちょっとなんか、あの、行けそうなところを探していきますよ。うん、
はい。
はい。はい。なんで、まあ、ね。非常にこれは万人にお勧めできる。万人にお勧め
できる。まあ、寝ちゃったけど面白かったんでしょ、要は、最終的には。
多分、現場終わりで疲れたんでしょうね。うん、多分ね。うん。
疲れちゃった
の？疲れちゃっていくと、やっぱちょっと疲れちゃうなっていう。感じたんですけども、
どっちなんだよ、面白いのか面白いのかはっきりせえよ。
面白くなくはないです。
あ、
ただちょっと僕も最初のレールに乗り損ねちゃったけど、
そのなんかね、うん、一番嫌いなのは、うん、なんか、はい、あ、その辺面白かったのって聞いた時に、
はいはい、
主語を入れる人、
ん、主語、
その、うん、私は面白かったですみたいな、
はいはいはい、
なんか世間一般の評価はあれですけど、
はいはい
は
い、
私はとか先に言う人、私はをつける人、そういうことを聞きたいんじゃない。面白かったか面白くなかったかの2択だけを聞きたい。
あ、絶対評価ね。
そうそうそうそう。
ちなみにスペインにマジンガー Z 像があるらしいですよ。
なんで？
スペインとイタリアでマジンガー Z 大人気なんです。
へぇ、
視聴率 80% 取ってます。さらに続編の3部作の3本目の UFO ロボグレンダイザー、フランスで視聴率 100% 取りました。
いや、おかしいだろ、フランス人見るもんあんだろ他に。
おう、モキシラン、
モキシラン、
UFO ロボグレンダイザー。
じゃあということはフランスで、
はい、
その話をすれば絶対にモテモテになるってことだよね。
Z ですね。
あ、
絶対にモテモテですね、はい。でも日本ですら 30.4% 取ってますからね、1回最高視聴率。
30.4 だってバケモンだよ。
バケモンですよ。しかも日曜日の19時から19時半枠。
バケモン、バケモンみたいな数字だよ。
鉄腕ダッシュの裏ですからね。
やってねえよ当時。当
時今で言えば鉄腕ダッシュとか、あとイッテ Q の、
イッテ Q もやってねえよ、
ゴールデン。
いや、やってねえ
よ。あそこですからね、非常に。
ああそう、
なんでこれはちょっとね、見ていただいて、
はい
はい、
頑張って DVD で見ます。
はい、といったところで、
はい、
後半に続く、
はい。